南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事なお敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事な皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御書の195ページの後ろから2行目、195ページの後ろから2行目、2行目の下のところ、天皇の世には道理勝つべしというところね。天皇の世には道理勝つべし、そこから次のページの2、4、6、8行目、8行目の上からちょっと下がったところに、寛容とこそ申し将来というところね、そこまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。開目承認の賜く権能の世には道理勝つべし、愚衆の世には非道先をすべし、承認の世には世に法華経の実技現るべし、等と心うべし。この法門は釈門と二禅と相対して、二禅の強きように覚えゆ、もし二禅強るならば、舎利四つ等の諸々の二乗は要有常仏のものなるべし。いかんが嘆かせたもらん、にには教習釈尊は、重厚大九の元、人十百歳の時、獅子教王には孫、常盆のには着し、同時知った大使、一切儀上十菩薩これなり、御年19のご出家30浄土の世尊はじめ若滅道場にして、十方家王の儀式を次元して十元巨六層北海遠遊頓国未明の大王号時玉井十方の諸仏も権現し、一切の菩薩も雲集せり、土といい、木といい、諸仏といい、はじめといい、何事につけてか大王号したもべき。されば教門には権現自在力演説円満教等と云々、一部六十巻一時一点もなく円満教なり、例えば如意宝珠は一珠も無量珠も共に同じ、一珠も万宝を尽くして浦し、何樹も万宝を尽くすがごとし、華厳経は一字も万字もただ同時なるべし、 神仏牛衆城の門は、華厳宗の肝心なるのみならず、発想三論真言天台の寛容とこそ、申し将来、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。本日は、二月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には新人の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。最初に、皆さん方に連絡をさせていただくんですけれども、先月出した、この三宝院のですね、日程表、2月が29日まで、書いてありまして、この日程表の枠をですね、この、以前使ってたものを当てはめて使うんですけども、ウルード氏の2月のウルード氏のものを間違って、使ってしまいましたので、三宝院だけ地球上で29日まであるというような状態になってますけども、私の間違いですので、まあ勘違いする人はいないと思いますけれども、訂正をさせていただきたいというふうに思います。それから今月のこの2月は1日の今日日、7日の日光聖人会、今日のお香と3日後の16日には日蓮大聖人様の生誕800年にあたる、ご誕生へと意義深い法要がたくさんありますので、心がけて参詣をしていただきたいと、それぞれの法要の意義を心に取り入れ、信心修行の心を深くしていっていただきたいというふうに思います。それから16日まで、あと3日しかありませんけれども、前々からお話ししているように、日蓮大聖人様へのお手紙をぜひ書いていただきたいというふうに思います。日蓮大聖人様が今生きてどこかにいらしたら、信仰している私たちは誰でも会いに行きたいと、話をしたいというふうに思うはずであります。文章がうまいとか下手とかではなくして、思っていることをそのまま書くことが、ちょっと見栄を張っていい格好をしようと思う心を自分でそれを壊して素直になる一番大切なことが信心の心だというふうに思いますので、ぜひ書いていただきたいというふうに思います。16日過ぎても構いませんから、自分の心を整理するためにも書いていただきたいというふうに思います。それからちょっと話は変わるんですけれども、うちのご信者さんでですね、ここ何年かの間にですね、この亡くなったこの人がいまして、で、その時にですね、私は非常にその感慨深いというか考えさせられたことなんですけれども、残るですね、子供さんたちはあんまりその信仰の心っていうものを持っていなかったこの子供たちだったんですね。で、しかし、亡くなった A さんはですね、A さん B さんにして、A さん B さんって表現しますけども、 亡くなった A さんは日頃からですね、その私はこの家族あなた方の幸せということを考えて、もちろん自分だけの幸せじゃなくて、家族全体の幸せを考えて、この信仰というものをしてきたんだということをですね、その普段から子供や孫にですね、その語られて、亡くなりました。そうするとですね、子供や孫はですね、亡くなった A さんのためにもこの信仰をですね、なんとか継いでいこうという気持ちでですね、その手を合わせるということを抵抗なくするようになってくれました。で、B さんはですね、とても B さんも信仰心のあった人なんですけれども、どういうわけかですね、ちょっと心がこの曲がっていまして、曲がっているって言ったら申し訳ないんですけども、自分の思っていることと違うことをこの口で喋るこの人だったんですね。ですから自分が亡くなったらですね、もう何もせんでいいから、その海かなんかに骨撒いてもらってもいいから、あんたらに迷惑をかけたくないので、もう後のことは葬式も含めて、何もせんでいいよということをこの普段からですね、子供や孫にその言い続けてこのいたそうであります。それで、その B さんが亡くなった後ですね、子供たちはですね、B さんは生前ああ言ってたんだから何もしなくていいんだという子供と、いや、B さんはそうやって言ってたけども本当はその逆の気持ちでいたんじゃないかなというふうにその考える子供とですね、その真っ二つに分かれてしまいました。ですからちゃんと供養してあげようという子供に対して、あんたは親の言い残したことを守っていないじゃないかというそのいさかいが起こるようになってしまいました。もうそれは B さん本人が亡くなってますから、どうすることもできないわけですけれども、私はこの A さんと B さんのですね、この姿というものを通してですね、本当にそのもうこの信仰においてはですね、もう全くその本音も建前もそういうその変化球を投げる必要もなくですね、自分の思っていることをちゃんとこの伝えてもらいたいと、自分の人間としての性格はともかくとして、この信仰においてはですね、そのやるかやんないかはともかくとして、そのつないでいってもらいたいと、やっていってもらいたいと、自分はこういう気持ちで信仰してきたんだということをまっすぐ言い残してもらいたいというふうに思ったんですね。ですから冗談であろうが、その言葉が屈折していようがですね、絶対にそのこの自分の感情と、それから大聖人様の仏法の大切さということをですね、相反するようなことは絶対にその言い残さないでもらいたい、普段の生活の中で、この言わないでもらいたいというふうに思うんですね。自分が亡くなった後にですね、迷惑をかけるからっていうようなこの信心はないと思うんですよね。供養をするということは迷惑をかけることではなくしてですね、それは当たり前のこととしてこのつないでいかなければならないそのことなんですよね。ですから迷惑だと考えるんだったならば、それは供養でも何でもありませんから、それはその人がやるかやんないかはその人が決めることであって、やんなくていいよっていうようなことをですね、 この言い残す必要というものはこの一つもないということなんですね。ですからぜひこのことも含めてですね、法灯相続というか子供や孫に対して仏法を伝えていく釈仏というものは、本当に自分の感情抜きにしてこの大聖人様の仏法というものがどういう法なのかと、自分はどういう気持ちで信仰してきたのかということだけを、その部分においては自分の性格は抜きにしてまっすぐ伝えていってもらいたいと、まっすぐ伝えるべきがこの信仰者としての道なんだということをですね、この忘れないでもらいたいというふうにこの思うんですね。さて、それでは難しいですけれども開目抄のお話に入っていきたいというふうに思います。で、今日お渡しした3月の来月の日程表のところにも書いておきましたけれども、この開目抄は日蓮大聖人が佐渡でいつ死んでもおかしくない、この佐渡での厳しい寒さと生活環境の劣悪な中で表したところの御所であります。ただ難しいな、わかんないなというのではなくして、この開目抄の一言一言を日蓮大聖人様が命から絞り出すように末法の私たちに向けて表し残したんだということだけは絶対に忘れないで、この開目抄に触れるたんびにそのことを感じて一文字一文字を拝してもらいたいというふうに思うわけであります。一度でも聞いたものは忘れても仏法の縁になって必ず仏の命に刻まれます。そして大切な時に心に浮かび上がってきて自分の命を支えてくれます。聞いていないものは初めから何もないわけですから、忘れようにも忘れることもできません。忘れるものがないわけですから、ですから仏の命に刻まれることは何もありません。大切な時に浮かび上がってくるものは、この来るものも何もありません。変毒医薬する毒もないということになります。ですから最低でも月一遍お寺へ参詣して、自分が信ずるべき日蓮大聖人の教えはどういうものなのかということを学び知って、自分の命に備わる仏の命をかすかでも感じることのできる信心生活をしていただきたいというふうに思うわけであります。さて、先月のところでは僧正の土、爪の上の土というお話をこの開目抄の最後の読んだ最後のところのこの箇所でお話を申し上げました。私たちは森羅万象のすべての命の中で人間の命に生まれてくるのは爪の上の土の量しかないと。人間に生まれてきても南無法蓮華経の声や文字を一生のうちに一回でも見たり聞いたりする縁を持つ命も爪の上の土の量しかない。南無法蓮華経に一生一度すれ違っただけの命の中で、南無法蓮華経の法を信じ修行し成仏できるものは、これまた爪の上の土の量しかない。この三回爪の上の土ということを経過して初めて私たちは成仏することができると。それほどこの儚い可能性しかないような、そういうこの命というものを私たちは持ってるんだと。しかし悲しむことはない。私たちはこの3回の爪の上の土の2回を乗り越えて今こうして進行している。宝くじの当たりのように何もしないでじっと発表の日を待っている 可能性ではなく、成仏は自分で新人修行することによって爪の上の土になることができるわけであります。私が爪の上の土に上がったら他の人がこぼれてしまうから申し訳ないというような心配はいらないわけであります。お互いに名前だけの形だけの信心でなく、心からの信心修行、法華経の行者として爪の上の土となる信心をしていただきたいというふうに思うわけであります。さて、それでは今日お読みしたところからお話をしていきたいというふうに思いますが、最初のところは、賢能の世には道理勝つべし、愚種の世には非道先をすべしというふうにあります。賢い王というのは、すべての国民、王様も大臣もすべての人々に平等の法によって聖者を判断実行するので、道理が勝つ。しかし愚かな主はエコひいきが当たり前、王様や主人が法を破っても構わないけれども、国民は破っちゃいけない、国民が破ったら罰するということが当たり前とするので、世の中は道理から外れたずるい人間、非道の人間が栄える。仏法も同じで、真の聖人が正しい法を説く、そういう世の中においては必ず法華経の実義、つまり一切衆生平等成仏の法が世の中に現れてくると心得なければいけないと。法華経の法が世の中に現れてこないということは、愚かな王様、愚かな政治家がお金持ち、権力を持っている者をエコひいきすることが当たり前の不平等が、まさにこの前のこの政治をこのやっていることだと。その不平等が当たり前のこの政治をこのやっているから、そういう世の中になるんだということが言えるわけであります。まさしく今の時代がそうではないかというふうに思うのであります。国民のため、世界のためと立派なことを言っても、自分の利権と権力欲のためであるということを、日本でも世界でも毎日のニュースを見ていると頻繁に感じるわけであります。ですから軍事政権であるとか独裁政治であるとか、そういうようなものは、どんだけその国に法律があったとしても、その法律自身が全ての命に平等にできていない、権力者に有利に作られてしまっていると。それであったならば、それは本当の法ということにはならないんだと。法華経の法は全ての命に平等であると、そういう法でなければ本当の救いというものが平等に存在しないということになってしまうんだということなんですね。その次に、この法門は釈門と二禅と相対して、二禅の強きように覚ゆ、もし二禅強るならば、舎利乙等の諸々の二条は要不成仏のものなるべし、遺憾が嘆かせたもらんというふうにあって、法華経の前半の釈門の教えの中に、法華経以前の教えにおいて許されなかった声聞縁覚の二条、どれだけ新人修行に励んでも自分の考えを中心として、自分の考えが一番だというふうに 考えてしまう増上慢の者は絶対に仏にはなれないと説かれてきた。その二条が成仏できると法華経の前半である釈門には説かれている。にもかかわらず二禅の教えの方が慣れ親しんできたために多くの人は二条は成仏できないと説かれているにもかかわらず法華経以前の二禅行に強い親しみを感じ懐かしさを感じ二禅の教えに戻りこの法華経から離れて二禅の教えっていうものにから離れようとしない。もし人間の多さ多数決人間の昔の二禅行の教えに対する親しみを感じる心を正しいとするならば法華経で成仏の約束を得た二条の舎利仏の成仏というものはないこととなる。そして法華経以前の教えに執着する人々の成仏もないということになってしまうのであります。それでもこの法華経以前の教えの方がいいというふうにこの世の中の人たちはみんなその法華経以外の教えを信仰する側にこの行ってしまうということなんですね。自分たちの例えば南阿弥陀仏であるとか南無大師遍照金剛であるとかそういう真言宗や念仏宗のその自分たちの信仰している教えの中にこの声聞円覚の二条が成仏することができないということが書いてある。それでも構わないというふうにみんなそっちの方行ってしまう。法華経を嫌ってしまう。成仏できるということが唯一書いてある法華経を嫌ってそっちの昔からやってるからみんながやってるからというその教えの方に教えの中身よりもそのみんながやってるっていうことの安心感でもってその限界のある間違った教えというものの方にみんななびいていってしまうと。これ非常に残念な非常にその矛盾したこのことなんだということをこの示しているわけなんですね。その次に二には教主釈尊は重厚第九の言人寿百歳の時獅子教王には孫常煩悩には着信同時知った大使一切儀仗寿全儀仗寿菩薩これなりというふうにありまして、ここで日蓮大聖人様はですね二つの大切なことを示します。一つは先月のところでお話しした195ページの8行目の少し下ったところに一つには二禅の教行は他言なりというところでこの一つ目の話を大聖人様はされています。でなぜそこでなぜ人々が法華経の内容を信じないで法華経以前の二禅行を信じるのかその理由をこの一つ目に挙げているのであります。でここのところはこの改めて皆さん方が読んでいただくと特別難しいことが書いてあるわけではありませんので先月のお話を思い出してその納得がいくと思いますので今ここでは重複しますのでお話をしませんけれども、元へ戻って先月のところが一つ目今日が二つ目ということですね。で二つには釈尊は物の命の寿命というものは長くなっていく時代と短くなっていく時代があるというふうに経典の中に説くわけであります。私はここを初めて読んだ時にですね本当かな本当かいなというふうに思ったんですけれども その何年か後にですね、医学者の方が書いた本の中にこういうことが書いてありました。今人間の寿命は毎年毎年伸びているけれども、200歳300歳と天井を知らずに伸びていくはずがない。現代の寿命が伸びているのは戦争中の貧しい食生活が高度経済成長によって改善され、栄養価の高いものを食べるようになったために、体が健康で体力がつくようになった。そして医療の発展もそれにこの関係している。しかし同時に高タンパク、高脂肪、公害、自然食品以外の化学物質を含む食品摂取、百何十歳という平均寿命の天井まで、このことが将来続くと人類の寿命は今度は短くなっていく。そこで人類は自然に戻る努力を一生懸命するか、もう深みにはまって戻ることができない、できなければ植物が突然枯れるように危機的状況になる、なってしまう。原子力のゴミ、二酸化炭素による地球温暖化、プラスチックゴミの垂れ流し、これらは知らず知らずのうちに寿命よりも何よりも命の仕組みさえも破壊しているということが書いてあります。それを読んで、ああ経典に書いてあるのは本当だなというふうに思いました。200歳300歳400歳というふうにずっと平均寿命が伸び続けていくということはありえないわけですよね。必ずそのツケがこの天井を打つ時が来るんだと。そうなった時にはどんどんどんどんこの人間全体のこの体というものはボロボロになっていって、どんどんどんどん今度は寿命は短くなっていく方向にこの向かっていくんだということなんですね。現在100歳以上の人が世界に31万6600人いるそうであります。これが多いと思うか少ないと思うかは個人個人ですけれども、私は信者さんも含めて自分の周りに100歳を超える人がそんなにゴロゴロしているということはこの実感していませんので、まだまだ少ないのではないかというふうに思います。今私たちが経験している時代は寿命が伸びている時代の100歳ではないかというふうに思います。で、この御所に書いてある100歳は短くなる方向に向かっていく100歳の時代のことをこの言っているわけであります。その時代に釈尊は獅子教王の孫常煩悩を父として長男跡継ぎ叱咤大使として中国ではお釈迦さんのことを一切義成就菩薩、一切の義を解明し成就させることのできる菩薩と表現されるほどの存在でありましたということなんですね。その次に御年19のご出家30浄土の世尊、はじめ若滅道場にして十方家王の儀式を次元して十元六層北海遠遊頓国未妙の大法を説きたまい、十方の諸仏も権現し一切の菩薩も雲集せりというふうにありまして、19歳の時、お釈迦さんは19歳の時に、生老病死の4つの苦しみを乗り越える法を知りたいと願い出家し、30歳で悟りを開き、はじめに華厳経を説きます。この華厳経の中心となる教えが、十元六層の法門と言います。六層とは、世の中には、6種類の我々凡夫が別々のものだと見えている存在でも、すべてのものが溶け合い支え合ってつながって存在しているものである。例えば 表と裏は別々のもののように我々は見るけれども、仏は表があるから裏があり、裏があるから表がある、一つのものと見るのであります。十元も神羅万象すべての事柄がつながっているということを十種類の切り口で説明をしているのであります。これが華厳経の生命観、世界観になっているのであります。その後の北海圓融も頓獄微妙も同じ意味をこの表現しているわけであります。この教えを釈尊が説いたために、一切の諸仏も一切の菩薩も釈尊が悟ったという法は本物だと、霞のような雲が集まって大きな雲になるように、釈尊のもとにその法を求めてみんなが集まってきた。それまでは懐疑的に、釈尊が悟ったなんて言うけども、なんぼのもんじゃと、そんな一人で勝手に悟ったっていうふうに思い込んでるだけだろうというふうに思ってたんですけれども、この法を華厳経で最初に説いた時に、全ての人々は、あ、釈尊が悟った法は本物の法だということを納得して、たくさんの人が釈尊のもとに集まってきたということなんですね。その次に、土といい、木といい、諸仏といい、はじめといい、何事につけてか大法をしたも、たもうべき。されば経文には、権現自在力、演説円満経等、うんぬん。一部六十巻は、一時といい、何事につけてか大法をしたもうべき。されば、間違っちゃった。一部六十巻は、一時一点もなく円満経なり。例えば、如意宝珠は、一時も無量珠も、共に同じ。一時も万法を尽くして暮らし、万時も万法を尽くすがごとし。華厳経は一時も万時もただ同時なるべし。神仏牛衆城の門は、華厳宗の肝心のみならず、発想三論真言天台の寛容とこそ申し将来というふうにありまして、土というのは国土のことです。場所であります。木というのは気根、集まって聞いているのは説法を理解できる一切の諸仏、一切の菩薩の気根を持っている人たちばかりなのであります。釈尊が悟った方が真実だということを理解した人しか集まってきてないわけですからね、その時は。それから、そこが法華経と全然違うことですね。法華経は一般の人まで、理解できない人までこの法華経の説法の場に集まってくる。華厳経は理解できる人しか集まってこないということなんですね。それで、諸仏も、次の諸仏も同じことを言ってるわけですね。それから、真実の大法は何も隠すこと、秘密にすることも必要ないわけであります。真言宗では、真言は秘密の教えだから優れているんだということを一生懸命この言っていますけれども、秘密だから尊いんだということを言うんですけれども、それは自ら真実の法ではないということを真言宗は言っているということなんですね。この法華経は秘密だからすごいぞということは言いません。この法華経は全部史上に洗いざれこの示して、洗いざれみんなに知ってもらいたいということを法華経は説きます。法華経は秘密じゃないと、真言宗は秘密だと、隠し玉みたいなこと言ってる。それは本物の教えじゃないからだと。なんで隠さなきゃいけないんだ。本物の教えをなんで隠さなきゃいけないんだというのが、この法華経の教えということなんですね。で、その次に、例えば如意宝珠という本物の宝ですね。如意宝珠ということは、意のごとく自由自在になる宝ということですね。いつも皆さん方にお話をしているんですけれども、偽物の宝 もう世の中では大切なんです。ね。お金や宝石っていうのが世の中では宝だというふうに思われています。だけど仏教の教えではそれは偽物の宝ですよ、仮初めの宝ですよということを言います。ね。お金や宝石という宝は取られたらこのなくなっちゃう、あげたらなくなっちゃうですね。本物の宝は他人に与えても与えても与えても減らないで増える、与えれば与えるほど増えるのが本物の宝だとね。取られてもなくならない、それが本物の宝。妙法の宝はそういう本物の宝であります。偽物の宝は与えれば減る、なくなる、取られればなくなる、そういうものは本物の宝じゃなくて偽物の宝なんだとね。偽物ということはもうそれ自身が宝じゃないということなんですね。持っていれば心が醜くなるというものは宝でなく毒であるということなんですね。持てば持つほどその心が歪んでくる、この醜くなってくる、それは本物の宝じゃないからだと。本物の宝は持てば必ず誰でもその心が清らかになる、それが本物の宝だということなんですね。で、釈尊が悟って最初に説いた華厳経は法華経より劣りますけれども、その真実に迫った教えだったわけなんですね。一時も万時も真実を表現しようとするときには何の差もない、千時だから尊い、一時だから劣ってるということはないんだということなんですね。その言葉にたくさんの心というものが抱えられている、だから一時も万時も同じなんだというんですね。次の神仏牛修行というのは心と仏と修行のことで、この三つは差別区別なく一緒である。仏だから偉いとか修行だから劣るとか、仏の心は上で修行の心は下だとか、そんなものはないんだと。みんな成仏したいという共通の心があるだけで一緒であるということをこの説いているわけなんですね。ここには大聖人様は省略してこの書いてないんですけれども、神仏牛修行の後に今私が喋ったことをこの華厳経の経文で言うと、税産無差別、税産無差別ということが神仏牛修行税産無差別というこのお経にこのなってるんですね。まあ、大聖人はもうこっちの後半のところはまあ省略しても構わないということでここに書いてませんけれども、そのことをこの言ってるわけなんですね。私が今説明したことはこの税産無差別までそのお話をしたということなんですね。つまり仏と心と全ての命の心と仏と修行、この三つは何の差別区別もなく全部平等で一緒なんだと。法というものはそういうものなんだということなんですね。法というものはそういうものですね。この仏教の基本、本来の目的にかなった法は発想宗でも三論宗でも真言宗でも天台宗でも何宗でも根本の寛容、肝心要でなければ このいけないものなんだと、このようにこの示されているわけなんですね。つまり何宗であっても全てが平等で、全てが仏になるという目的をに向かっての教えでなければこのならないんだと、そのことにおいては平等なんだということを示しているんですね。いつも皆さん方にお話しするように、仏教宗教の本来の目的は一切衆生平等成仏でなければならないわけであります。しかし各宗各派はその最初の根本の志、目的というものを忘れて、病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるという人間の欲望をかき乱す人間の弱い心をもてあそぶ方向へその教えというものが向かってしまったのであります。日蓮大聖人様はそれらの悪口を言っているんじゃなくて、それらの教えでは成仏できない、方々であるということを破釈しているわけであります。そういう病気が治る、お金が儲かるという方向に走っている宗教に、本当に仏になるという道というものが説かれていないんだということを大聖人様は訴えられているわけなんですね。私たちが法を伝え釈伏するときには、相手の人をやっつけてやろうというのはダメです。間違いです。相手の信じている成仏できない方を破釈するのであり、その人を破釈して、その人をバカにして罵ることは釈伏ではありません。釈伏は慈悲行と言いながら慈悲行になっていません。釈伏は喧嘩ではないんです。どこまでも寄り添って、ことあるごとに日蓮大聖人様の一切衆生平等成仏、すべての命はすべて仏の命が備わっていて、すべての命はつながっていて平等であるという唯一の教えがこの南無法蓮華経の法であるということを伝えることが本当の釈伏なんです。最初に A さんと B さんの話をしましたけれども、子供や孫に対して、なぜこの自分がこの信仰をしているのか、この教えは日蓮大聖人の教えはこういう教えだから、そして私が求めている幸せはみんなの幸せなんだと、みんなが良くなってもらいたい、みんながけつまずいてもそこから立ち上がれる生き方をしてもらいたいんだ、そのために私は信仰しているんだと、だからこの信仰をつないでいってもらいたいということを聞いていようが聞いていまいが、また壊れたレコードみたいに言ってるわというふうに思われようが、そのことを私たちが伝えていくということが本当の釈伏であるということなんですね。創価学会や太子記事が教えてきたこと、やってきたことは釈伏ではない。私たちが本物の釈伏をしていかなければいけないのであるということを改めて自覚し、常にその責任と使命を感じることのできる信心をしていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無